愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週ご出演いただくのは農学部生物資源学科の林和夫教授です。今回は林先生に木材の有効利用などについてのお話を伺います。
林先生は木の専門家でいらっしゃると言っても構いませんか？
はい、まあ、40年その木をずっと触ってきましたので、木のことはこう好きですし、木しか世界を救えないというふうには思っております。
木しか世界を救えない、
はい、
これはどういうことですか？
今の化石資源とかですね、はい、天然資源というものはその使ったらなくなっていく、ところが、まあ、植物すべてそうですけども光合成をして再生産が可能だと、で木材は再生産したものをそのまま固定をしていくことができると、いうことがありまして、大きな非常に大きな資源にしていくことができる、使い方によってはですね、
はい、
それで、私たちにその住宅とかですね、燃料とかそういうものをずっと与え続けてくることができるということですね。はい、
木と言いますと、日本人にとって本当に昔からこう馴染みがあって、ただ最近ではより軽いものとか、より便利なものとか、いろんなものにこう変わってきていますけれども、それはちょっと違うんじゃないかと。
そうですね、人間っていうものは ある程度それは単機能というものを非常に、追求しますけれどもね、木材っていうのは全てこれが一番いいっていう性質はあんまりないんです。例えば強さでいくと、まあそれなりに強い、湿気もある程度こう湿気をする、柔らかさもまあある程度あると、で非常に総合的で人間に非常に合ってるものだと思うんですね、だから私たちの生活の中に、快適なものを与えてくれますし、安心感も与えてくれるという材料だというふうに思っております。それから使い終わったら燃料にもなりますし、我々は暖を取ることができると、エネルギー源にもなってくるということで、全て使い切れると。
なるほど、
ということでうまくやっていけばですね、枯渇することなしに持続的に使っていくことができるということで、木材しか地球を救うことはできないというふうに思っております。
それがもう林先生の持論で
持論です。
あ、なるほど。木材はじゃあ考えてみると、2番手をずっと走ってるような、
全ての分野でね、
ただ全ての分野で、
はい、
でもその人間は一番を求めてしまって、一番柔らかいものとか、
そうです、
一番温かいものとか、
そうですね、
そうではなくて、
トータルで見たらどうかということですね。
まあ、今は本当に木材の良さというのを見直されている時代でもありますけれども、もっと知っていけば、こんなにいい私たちを一緒にこう共生していけるものはないんじゃないかと。
そうですね、それはですね、子供がですね、小学校の時にでも必ず釘なんか打てますし、それから削ったりすることもできます、切ったりすることもできます、で他のもの材料、例えば鉄を、私は小学校の子がね、切るのが好きですとかね、
いないですね。
そうするとね、そういう非常にその、幼稚園の子でも小学校の子でもものづくりをすることができるという材料であるということで、人間のその発達にも非常に影響してるんじゃないかというふうにも考えております。
なるほど、でも先生のその研究してこられた環境の中では、この愛媛というのはいろんなことをこう知ることができたんじゃないでしょうか。
山と資源とですね、資源ができる場所と、それと工場というものが直結してるというイメージが全くなかった、それが直結してるということがね、これはもう本当にその我々はこういう生活でないとはいけないというふうに思ったのが、もう愛媛に来て一番学んだことですね。地産地消っていうんですかね、これがもう一番大きなショックでしたね。
それがまた今のその木材でしか地球を救えない、こんなに身近にあるじゃないかと、
そうですね、
いいお考えにもつながっていったわけですよね。
もともと世界中の人は近くにある資源をうまく使っていくというのが人間の知恵だと思いますね、イタリアなんかに行くと大理石がたくさんあって、大理石の建物ってのは一番安いと聞きましたけどね、そういうふうに使って、身近な資源を使っていくというのが人間の知恵だと それを放っておいて、先ほど言ったように、一番使いやすいものを使っていくというのは、人間を知恵を捨てたんじゃないかというような気がします。
その木材を使いやすくするためにも、先生が研究を続けてこられたのは、乾燥という、この二文字ですけど、乾燥というのはどういうことなんですか？
あの、木材が樹木として育っているときには必ず水がいるわけですね、水があって太陽があって二酸化炭素があって光合成ができるわけですから、必ず水っていうものが必要なんですけども、我々が使うときにはその水があると早く腐ったり、それからカビが生えたり、それからその水が抜けていくときに狂ったりするもんですから、水を取ってやらないと長持ちさせることができないということで、木材の加工の中で一番最初の加工なんですね。で、そのことをやろうというふうに思ったわけですね。
加工といっても、あの、乾燥自体は自然の中でされていったりもしますよね。
それもそうですね。それも ありますけれども、一般的にはそれをやりますと、1年かかったり、かかりますので、今はその人工的に乾燥するということがこう多くなってきておりますし、それと住宅の中で使われますと、住宅の中っていうのは最近は非常にエアコンとかこういうものを使いますから、非常に湿度が下がってきてるんですね。だけど他に外に置いておくと湿度が高いもんですから、そこまでしか乾燥しないわけですね。で、室内で使えるようにするためにはもっと人工的に下げないといけないということがあるわけです。
なるほど。
木材の中の水には2種類ありまして、木材自体とひっついている水と、細胞の中に入っている液体の水と、この2種類の水がこうあるわけですね。で、時々ある種の木材にとって言いますと、この細胞の中に入っている水が抜けていくときに非常に大きく変形してしまうというのがこう あったわけですね。で、これが なんでだろうということで、研究をしてたわけですね。
先生の研究の中で、その細胞の中の水圧がマイナスになる、これ引っ張られるんじゃないかと、いうようなことを突き止めて博士号を取りになったそうですけど、マイナスになるってどういうことですか？
あの、普通私たちが大気圧のところにいる時には水を上げようと思っても10メーターの高さまでしか上がらないと。ストローでチュッチュッチュッチュッ吸ってみると、いうことをやったら10メーターのところまでしか来ない、それから真空ポンプで引いても10メーターまでしか来ないわけです。ところが木材自体は実際にも杉の木だってヒノキでも20メーター、30メーター、高い木ですとユーカリとかですね、レッドウッドという木があるんですけど、これになると120メーターとか、そういう木があるわけですね。そこまでどうやって水運んでるかということになると、10メーター以上はマイナスになってるはずですよね。で、それが水が引っ張っている状態だということですね。で、水の供給が十分あれば、その引っ張られずにどんどん上に上がっていきますけども、乾燥の場合はその水がどんどん減っていくわけですから、周りのものを引き込んでくると、
これはその水と木と関係というのは、生きてる時ももちろんそうですし、その切った後でもまた呼吸をするように、それがまたいろいろなところでこう人間の役に立っているというか、
木材自体が持っている吸湿性っていうんですけれども、水を吸う性質がこうあります、だから例えば室内の中にですね、今日は湿度が高いというような時には水が木が吸ってくれますし、今日は乾いてるというと水を吐いてくれると。
そしてその使い終わった後は次燃料にもなりますよね。
そうですね、使い終わった後だけじゃなくてもですね、樹木から木材にするときにですね、どれくらいの割合で木材になると思います？樹木の。
ああ、なるほど。皮を剥いだり、枝を落としたり、少なくなってきたぞ。7割。
7割あるともう非常にいい木材ですね。
もっと減るんですか？
だって根っこもあるんですよ。
そうですね、根っこはかなり、
で、上の方は細いですから。
そうですね、5割ぐらい、
5割よりはもうちょっと多いですけれども、針葉樹ですと、もう少し6割ぐらいありますし、広葉樹だともっと少ないですね。まっすぐじゃないですから。で、そうやって丸太として持ってきますね、それから製材しますね、そこでまた 50% ぐらい捨てられてしまうと、 これをうまく使っていったのがあの割り箸ですね。
あ、なるほど、廃材で
廃材から使っていくというのは、うん、それでもまあ割り箸は四角いわけですから
そうですね形をきれいにしようと思う と
捨ててく量が多くなってくるわけです。でそういうものを使っていくということ、うん、それから柱に作ってもう家に作るときにですね、何センチかは10センチとか15センチは切って捨ててしまいますから、はい、その木も使わないといけない。だから本当に使えるところは樹木から言ったら 20% ぐらいになってしまうと、木しかその世界を救えないと言いましたけれども、はい、他のものをきちっと使って初めてそれが言える、うん、そういうシステムを作らないといけないということですね。
は
い、う
ん、で先生はその木くずを固めたペレットの普及というものにも取り組んでらっしゃって、はいはい、これは実際あの内子町の方で使ってらっしゃるようですが、
はいはい、内子町はあのご存知だと思いますけども、エコロジータウン内子ということで非常に環境に優しいという、はい、うん、そういうことをあのキャッチフレーズに町づくりをしている町ですけれども、そこからその新エネルギーをその考えたいけども相談に乗ってくれというふうに言われまして、木材というのはクズになりますと非常に体積が大きくなりますので、はい、それを固めた形にしないと使いにくいということで、まあ、ペレットを行こうで行こうということになりまして、まあ、小学校中学校にペレットストーブを入れるとか、うん、それから観覧層というそういや、そういう福祉施設にあのボイラーを入れたりですね、
はい、うん、
それから中学校の暖房をそのペレットで行うとかですね、そういうことをにお手伝いをさせていただいたということですね、はい、
じゃあもう、うん、一本の木を隅々まで使うために
そうですね、
そういった廃材、はい、ペレットに変えて、うん、暖房器具として、
そうですね、
はい、なるほど、うん、で内子町とそういった取り組みをしていらっしゃって、うんうん、またあの久万高原町、こちらも本当に木が豊富にある、
そうです ね
素敵なところですけれども、はいはい、こちらでは木材自体の普及にご尽力されて、うん、木材と木造住宅の研究会、うん、通称木木研を、
はい、
結成して、はい、こちらではその実際に木材を使うところを、まあ、学生さんたちにも見てもらおうと、
はいはい、そうですね、まあ、木材を使う時にですね、はい、やはり一番大きなところがその 木造住宅ですから、私たちは木造住宅を作ってる人とやはりコンタクトを取らないといけないということで、はい、建築家の人たちと一緒に運動していこうということで、うん、担い手を作っていかないといけませんから、もうとにかく若い人にその住宅を作るところを見せていくということをまあやっていると。で自分たちで実際に山小屋を作ろうとかということで山小屋も作っているということをやっているわけです、うん、はい、
もう木の先生である林先生は本当に木を通していろいろなところで活動をしていらっしゃるんですが、
はい、
実は海外との関係も終わりだということで、はいはい、このあたりはまた来週お話をお伺いしていきますので、はい、よろしくお願いいたします、はいはい、今日はどうも
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も農学部生物資源学科の林一夫教授にご出演いただき、インドネシアとの連携や林先生が校長を務める愛媛大学附属高校についてお話を伺います。お楽しみに。